5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
皆様、温かいメッセージありがとうございました。サックスのニナです。
いやいや、おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
ついについに、
はい、ついに、あの SNS、はい、ではちょっと皆様にお伝えさせていただいたんですけども、私、蜷川博樹、2025年8月の11日に、入籍させていただきました。どうもありがとうございます。
イエイイエイ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
だからこの放送からすると1週間2週間
前ぐらい、
前ぐらい
に、にはなると思いますけど けども、
はい、
はい、ありがとうございました。
じゃあ
どうしようかなと思ったんですけど、ね、
5次元ポケットからの脱出、心機一転、略して
ご自脱。
おはっきりと、
はっきりくっきりすっきりとね、皆様にお伝えしましたけども、はい、そうなんですよ。ほいでね、皆様から温かいメッセージいただきまして、ちょっと SNS でも公表させていただきまして、うん、ゆかりのある方にはね、ははは、あの直接お話をして、はいたんですけども、ふんふん、11日に、区役所の方に提出をさせていただきまして、いやー、ドキドキするね、あれね、なんかドキドキするね。
いや、まあまあ、それやっぱりその、まあ、人生的にはやっぱそこそこ大きな出来事じゃないですか。
いやー、大きいよって、まあ、って言ってもさ、あの私年が年だもんですから、うん、他の方々はもっと早いうちにね、はいはいはい、これをやってんのかと思うと、いやーすごいなって、
あ、まあまあまあ、
思いますね。なんかね、特に8月11日はあの山の日という祝日だったもんですから、
はいはいはい、
休日、いや、休日受付みたいなところで、
はいはい、夜間とか休日とかの、
そうそうそうそう、
時間外
受付窓口、時間外受付窓口ね、それです、それです、
はいはい、
それに行って、で、役所に、そこの役所のね、ちょっといつもとは違う、うん、ところでビュッと入ると、小窓というかちっちゃな、窓口があって、はいはいはいはい、そこでそのところの係の、おじさまが受け付けてくれるんですけど、うん、僕らがね、はいはいはい、ちょうど行った時ね、もうね、うん、2組ぐらい待ってたんですよ。
あ、そう
なの。そうそうそう、多いなと思って、で俺らが3組目になって、でちょっと待ってたら、ははは、さらに2組ぐらい来たんかな。
へえ、まあやっぱりその、うんうんうん、お盆時期やし、うん、休みが合うとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうのもあるんでしょうね、
まあ、多分そうだと思う。でね、結構ね、狭いところで空調もそんなに効いてなくてさ、で、わあ、はいはいはいはい、暑いなとか思いながらしてたら、したらやっぱりあの大阪なんでね、大阪のその役所のあれなので、うん、その受付のおじさんが、今日は大繁盛やなー言うて。おで、
いやー、僕らの、まあまあまあ、おっちゃんもそれぐらい言わんとも。
そう、僕らの2つ前ぐらいの人たちに、今日なんかあんの、うん、って言われて、今日多いわー今日多いわー、
はあはあはあは
あ、おっちゃんもなー、1時間半ぐらいトイレ行けてへんねやー言うて。
毎回も医者もそうやけど、なんかありますね。
なんかあるのよ。で、一人その受付をおっちゃんがしてくれてて、そしたら奥からまたおっちゃんが一人出てきて、うん、そのおっちゃんに、
お
ー
お
ー、おー、なんやすごいなー言って、あの、変わろうかー言ってて、そしたらおっちゃんが、大丈夫大丈夫、窓口一つやし、言って、そやなー言って、みんなごめんなー言って、今日多いなー言って、
ゆるいなー。
すごいなんか、でもまあほら、お祝い事ですから、もう皆さんニコニコしながらね、
はいはい、
すごいなんか、和気あいあいと、ちょっとなんか仲間意識が生まれてみたりね、同じ空間にいる、その、
はあはあはあ、
一緒に出しに来た人ね、同じ、日、同じ時間に出しに来た人とね、
うん
うん、ちょっとどうも、
それは昼間ですか。
昼間ぐらい行きました。ちょうどお昼前ぐらいかな、11時 40分か50分かぐらい。
なるほど、そうか、そうか。
つけごずらっと。結構楽しかったですけどね。
暦的には大安ですもんね。
大安なんですよ。で、またその11日が何、一粒万倍日だの、すごいいい日だったみたいです。2025年8月の中でも一番いい日みたいだったので、まあまあまあまあ、だから、なんや、今日繁盛しとんなーっていうのも、まあ分からんでもないっていうね。
あ、まあまあ分からんでもない。まあ一番の当たり日というか。
そうそうそうそう。
その近辺で出しに行くならそこがまあ一番いいかってことですよね。
それは皆さん調べるでしょう。それはおっちゃんもトイレに行けなくなるでしょ
う。まあでも暦はだから、1、2、3、4、5、6日ぐらいで回ってますもんね、確か。
あ、そうなの？
大安、赤光、先負け、
あ、なんかあんね。
友引き。
なんかあんね。
先、あ、先負けが先やったかな。先勝ちが先やったかな。
うんうんうん、
で、仏滅。
うんうんうんうん、
のなんか6日で回ってるから、そのちょっとずつずれていくんですよね、この1週間の7日間と、
ね、
いろいろね、
そうね、
うん、6と7のこうあれで、
うん、
ポリリズムで回っとるから、
ポリリズム、ポリリズムやな、
そうそうそうそう、
うん、
でそのなんか最近一粒万倍日とかさ、あれってなんか言い出したのってここ10年ぐらいじゃないですか。
なんか昔から言ってんのかな、よう聞くのはね最近だけどさ、
なんか最近 それこそ宝くじ売り場とかでさ、
そうですよ、
今日は一粒万倍日でどうのこうのみたいな、
そうですよ、
あったりしますもんね。
そうですよ、
もうそこに買って当たるんやったらね、みんなそこで買うっちゅう話やけど、
だけどさ、やっぱさそういうのってさ、なんかさサブリミナル効果でね、うん、こう刷り込まれてるのか、うん、あの私、うん、その日11日、サマージャンボの販売最終日やったので、
あ、そうなんや、
買っちゃいました。
あら、買った、
買っちゃいました。10枚だけだけどね、
まあ当たったらね、いいじゃないですか。
そうよ、
ちょうど
いいでしょ、うん、だから入籍しました、
ちょうど入り用ですし、
そう、入籍しました、うん、大阪の街出ました。でその宝くじレベルの前を通ったら、うん、今日最終日一粒万倍日やってて、うん、わーと思って、これはもしかしたらと思ってさ、買っちゃいましたんで、もし、ね、それが、何週間か後に、あ、そうか、ちょうど、あれか、これが、あの、配信されるぐらいの時には、多分、あれやわ、発表されてるわ。
発表されてる感じですか？うん、あ、そうなんや。
もしかしたら、もしかしたらで、
億万長者になってる可能性もあるというわけですね。
あの SNS よく見といてね、俺が両手にこう札束抱えてお風呂に入ってる
うわ、
お風呂に入ってるなんか画像とか出てくるかもしれない。
昔の雑誌の裏みたいなですね。
そうそうそう、左手内輪でね。
もうないでしょ、あんな広告。
もうほら、綺麗な女性と一緒に札束の風呂に入ってるやつ。
はいはいはいはい、あれ何でしたっけ、なんかブレスレットかなんかですよね、確か。
そう、このブレスレットつけると運気めっちゃ上がるよみたいなやつ、
なんかそんなやつでしたね。
ジャンプの裏とか雑誌の裏のやつ。
サマージャンボは一等前後賞で7億、それはあれか、年末ジャンボか、
年末ジャンボ。俺もね、なかなかね、そんなね、あの金額とか見ずに買ったからね。ただ単に、
ね、まあまあ当たるとは思ってないからね。
サマージャンボね、うん、1等前後賞合わせて7億円ですわ。
7億円か、
すご
いな。
7億円だって、
いや
すごい。
じゃあまあ3000万ぐらいでいいです。
何が何がいいんですか。
多くは望まないので。
何がいいんですか。
3000万ぐらいでいいです。
ほら、そういうのってさ、
ご祝儀的な感じで、
そういうのってさ、うん、例えばいいよって軽々しく言っちゃうと、うん、ほら、口約束でも法律的には OK みたいなさ、
ね、
あるやん。
はいはいはい。
だから絶対言わないよ、うん、あげない。
そうか、
あげないよ。
いや、もう3000万もいらんな。楽器1本買って、
あげない。買わない。
あ、そう。うわ、もう だいぶ長いこと一緒に番組やってんのに
ダメだよ。お金の関係はしっかりクリーンにしときたいから。
あ、
そこはイーブンにしときたい。そうか、そうか、そうだよ。
困ったことやで。
そういう金の切れ目が縁の切れ目とか言うからさ、そこでトラブルにはなりたくない
そうね、うん、
ケチとかじゃないのよ。違うよ、そこじゃない。
じゃあなんか飯でも食い飯でも食いに連れてってもらおう。
行かない
それすらあかんねや
割り勘
やだ。もう
割り勘。
ああ割り勘ね。
そうですよ、もちろんですよ。
端数、端数は払うてね。
端数1円単位やったらいいけどね
変わらんなーってなるな
合計でなんたらかんたら3円とかやったら1円は払うわ、まあまあ
まあ、うん、なるほど。
それぐらいしか譲歩したらね、うん、なので怖い怖い。あのサマージャンボ7億円、まあ、10枚だけですけど買いましたので、はいはいはいはい、まあ、1等前後賞合わせてね。あ、そう、連番で買ってるから。
まあまあまあまあ、
連番で買ってるから1等前後賞合わせてもあり得る話なので。
そうですね、そう、はい、桁が変わるところじゃない限りは。
そうそうそうそう、
前後、うん、バシッと
払うじゃないから。
うん、うん、
まあもしそうなったら、まあ公表はしませんけど、多分僕の、うん、SNS の写真があのアイコンが札束になるかもしれません。
トップ画像とかがね、うん、はいはいはい、
アイコンが札束になったら、あ、そうかと思ってもらったらいいと思いますけどね
なるほどね、はい、そうかそうか、いいじゃない。
お祝い事ですから。
はいはいはい、はい、まあ最悪でもあの300円は当たるので。
そうですね、そうなんですよ。
うん、
だからそうです、
ね、1枚分は返ってきますからね。
そうです、1枚分は返ってくるんでね、大丈夫です。はいはい、はい、ありがとうございます。
いいと思います。いやいや、まあそんなわけで、お盆期間も無事終わりました。
はい、お盆暇だったわ。
まあお盆終わってもう1週間経ってんのか。
そうね、
放送的にはね。
そうね、配信的にはね。
うん、今年はでもなんか長いですよね。それこそ9連休とか言ってる人も多かったから。
だから9日の日、8月の9日から17まで取ると、
そうそうそうそう、
ズドンと1週間プラス何日かっていう感じやから、
うん、
結構長いんですよね。うん、
そうそう、だから僕も今回は9の夜とかに車で東京大阪走ってたんですけど、
はいはい、
やっぱりそのお盆期間っていうのもあって平常よりは混んでて。
まあそうだよね、そりゃ混
んでる。まあ夜中の夜中に走ってたんでまだマシですけど、
はいはいはい、
あのサービスエリアとかは結構小型車満車みたいなのがよくありましたね。やっぱり
そうか、うん、そうよね。最近は、
まあ、あとはその何、普段運転しない人で事故ってたりするから。
そうでしょう、そういうのもあるし、うん、最近ほらサービスエリアとかでさ、あの車中泊的なやつもさ結構あったりとか。
まあそうですよね。なんかやっぱりでもあの一時期よりも車は多くなってる気がすんな。
うんと、お盆、平日よりもってことね、
うん、いやなんかね、そのまあまあお盆期間やからもちろんいつもより多いんですけど、そもそもの車の台数がそのお盆関係なく、
はい、
昔より増えてるような気がする。
いいですね。
うん、まあでもそのガソリンとか高いから。
高い ねガソリンね。今レギュラーで170円ぐらい、大体
ぐらいですかね。まあ11月からね、そのガソリン税がどうのこうのみたいな話は出てます
ね。毎回出るけどさ、どうなるんだろうね。
そう、結局なんか伸び伸びのまんまで、
ね、
うん、あれですけどね。
高速代も
困ったもんで、
ね、バカにならないしね。
そうなんですよ、
ETC、
まあまあ、
ETC 割引。
そうでもね、僕それこそ東京大阪を夜中に走ると、東名、大阪から出て東名の東京料金所まで、
はあ、
夜中やとその割引が効いて7920円だか80円だか、
神戸から
ぐらいなんですよ。そうそうそう、神戸、まあ西宮からです
よね。西宮からね、うん、
そうそうそう、だ名神の、入り口から乗って、
あら、
東名東京料金所まで、
ETC 普通車で8000円ぐらい。
そうそうそうそうそう、 8000円ぐらい。だから、新幹線乗るよりは、まあ、ガソリン代を考えるとあれですけど、
そうなんだよね。
高速代だけ考えると、新幹線よりも安い。
安いね。まあまあ、あとは、そうね。うん、まあ、時間と、
そうそうそうそう。
まあ、ガソリン代と、
うん。
疲労感と。まあ、疲労感は人それぞれだけどね。
だから、まあ、
う
ん、で僕は基本一人で移動するんであれですけども、それこそ何人かとかで乗り合いにすれば、うん、まあ比較的安くはいけますよ ね。
だ
から
新
幹線飛行機に比べると、
はいはい
はいはい、うん、
いいよ。
で一回も止まらなかったら5時間半6時間かからんぐらいなんで、
まあまあ止まらなかったらね。でもまあ危険なんでね、うん、2時間に1遍ぐらいは休憩取ってくださいねって。
まあまあそうですよね。
ナビにも言われない、うん、ナビが。
言われるんですけど、
そろそろ2時間
今回も、そう、今回もだから東京大阪走ってる時に、
ほう、
そのどっかで泊まろうと思ってたんですけど、ほう、あのお盆期間もあってサービスエリアが混んでるからさ、ああなんか満車満車ってなってて、
ほう、
で走ってたらついてもうて、
あら、泊まるとこないやないかと。
そうそうそう、
まあそうだわな。
最後すいたとかで止まってもしゃあないしなみたいな。
まあここまで来たらあとちょっと行っちゃえよなるわな。
そうそうそう、うん、まあ結局止まらず帰ってきたんですけど、
まあ安全運転でご安全にね、あの移動が多いと大変
です
から
。まあまあご安全にでございます。
そうですよ、
うん、
気をつけてくださいね。
そうそう、いやいや、まあまあ新生活というか、
はいはい、
まあ、大きな、
うん、
節目を迎えたニーナさん、
ありがとうございます。どうもどうも。新生活をまあちょっと気が引き締まったね。なんか今まで引き締めてなかったかっていうとそうでもないんだけどなんかやっぱりこう、はいはいはいはい、なんていうの、守るものができると、
はあ、はあははあ、
なんか守るものができるぞ、やっぱりちょっと頑張んなきゃなっつって、頑張んなきゃなっつって
まあどちらかというとミュージシャンは守られる側なんですけどね。
まあそうね、守ってほしいんだけどね本当はね、うん、
そうそうそうそう。
でもこいつ守ってやりてえなっつって、
なるほど、
こいつ守ってやりてえなっつって、
はははトレンディードラマ的なやつね
まあ30年前ぐらいのトレンディードラマやけどな、
うん、はいはいはいはいはい、あ、まあまあまあ、なんかまあ気合が入るというか、
そうそうそう、あのそれはね、
ちょっと気は引き締まりますよね。
そう、うん、でその何、まあ、できればさ、あのちゃんとね、
うん、
お二人でずっと楽しくいたいじゃない。
まあまあまあ、うん、もちろん。
だからそれに対して、まあ、真剣にこう考えなきゃいけないこととかもあるじゃない。老後のこととかもあるし、うん、日々の生活のこともあるし。
早めやな。
はい、だって早めっつったってさ、知っての通りそんなに若かないからね。
あ、まあまあ確かに、
本当に若くはないからね。
それこそまあ20代前半とかで結婚してれば、
そうそうそう、
まあ老後なんてだいぶ先の話やけど。
そうですそうですそうです、まだ60年ぐらいあるけどさ。
そうですね、もうだってあと20年もしたら、
そうですよ、大変なことになってますよ。
あ、でも20年どころじゃないか、15年ぐらいで、
そうですよ、
普通の職種やったら定年とかか。
シワシワですよ、もう。
ああ、そうか。それ考えなあかん、ね。
だから考えないと、ふらふらしてられないから。
そうね。
もうさらにふらふらしてられないから。
そうですね。
そう。いろいろ頑張りますので、これを聞いてる方々、稲川博樹をどうぞよろしくお願いいたします。は
い
はい、何かありましたら、
そうね、もうなんかいろいろ。
声かけてください、うん。何でもやりますよ。何でもやりますんで、何か声かけてくださいね。うん、
いや、そう、
できないこと、できないこと以外はやりますんで、はい、
まあまあまあ、もちろん
ぜひ、
まあ、でもニーナさん忙しいからな。
忙しかないんだよけどね、忙しく、うん、どうだろうな、正直。
でも案外先生業忙しいじゃないですか。
そう、正直ね、ちょっと忙しい時は忙しいんですけど、うん、忙しくない時は本当に忙しくないので。
いや、まあまあまあ、
よう言われるんですけどね。
お盆時期はあれですか、普通の人がいわゆるお盆期間やから、そのレッスンとかはお休み。
お休みです。だって教室自体がお休みで、スタッフさんもお休みだから、ね、
なるほどなるほど、
うん、 だから意外とだからお暇なんですよ。お暇だったんですよ。
そうかそうか。
そう
で、まあ、だから僕はまあね、ミュージシャンやけど先生業を本業にはしてないので。
そうですね。
その全然こう、まあ、日々バラバラのところに今日はあっち明日はあっちみたいな、
まあね、
バラバラなところに出勤するのであれですけど。
そうだね。
だからボンクレ正月あんま関係ないんですけど。
そうなんです。
そうかそうか。先生業はボンクレ正月はちゃんと一般の方と一緒、ね、一緒ですもんね。
そうそうそ う, そ う, そう教えてるのがその一般の方だとね。その他の方々だともしかしたらそれも別にそういうセオリーはないかもしらんけども、う
ん、なるほど。
そうですよ。
なるほど。まあ、またなんか一緒にライブでもして遊びましょう。
そうですよ。ほら前にも言ってた9月の27日、うん、あのファンクグラマーございますので、その時
そうですね、
ヒロさんは、ハートフルファンクス、
ハートフル、
うん、はい、僕はファビュラスブラザーズという、バンドで出演が決まっておりますので、ぜひ。
そうですね。ちょうどこの配信から一月後か。
そうだね、ほぼ一月後。
これが26なので、一月後にはファンクグラマーでございますので。
そうです。あの皆さん遊びに来てください。
ぜひぜひ遊びに来ていただければと。
すごいから。
思っております。
出演、別に俺らがというわけじゃなく、他の出演者の方々が本当にすごいので。一回見といた方がいいし、一、うん、回感じといた方がいいと思います。
ね、これはちゃんと見に来た方がいいと思います。
本当にね、うん、ぜひ皆さん、
そうそうそう、ぜひ遊びに来ていただければ。
はい。
まあ時期が時期なのでね、天気だけがあれですけども、その台風とかじゃなければいいなとは思いますけども。
台風とかね、前も言いましたけど、移動してる時にゲリラ豪雨みたいなさ、
はいはい、
うん、バナナホールに来たらもうびっしょ濡れとかね、それだけは勘弁させていただきたいです
けども。それがなければいいなとは、うん、思いますけどもね。
そうですよ。
遊びに来ていただければと思っております。皆さん本当に気をつ
けて、ぜひぜひあの会場で皆さんと会いましょう、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。そうそう、で全然関係ないんですけどね、
はいはい、
先生業やってるじゃないですか、ニーナさん。
はいはい、何でしょう。
で最近ちょっとね、疑問に思うことというか、
何ですか、
どうやって教えんのがええんかなみたいなのがあって、
はあ、
その僕たちミュージシャンって、
はあ、
楽譜を読むじゃないですか。
楽譜を見ますよ。
楽譜を見てそれを見ながら演奏する、
演奏する
じゃないですか。
こともあります。で、まあ、
もうそれを長いことやってるから、楽譜を読むっていうことに関しては慣れてるじゃないですか、う
ん、慣れてます。
で例えばね、その吹奏楽部の子とか、
はい、
新しく楽器を始めた方とか、
はい、
楽譜を読むことに慣れてない方々、
慣れてない方々
にどうやって楽譜の読み方を教えるのが正解なんかなと。
すごい基本的かつすごく難しい質問。
そうなんですよ。なんかその例えばね、各楽器の教則本ってありますよ
ね。教則もありますね。
例えば、まあ、トランペットの吹き方なり、
はいはいはい、
サックスの吹き方な
りありますよ。
例えばあとはその簡単な曲がいっぱい載ってる、
はいはいはい、
教則本とか、
うん、
っていうのはあるじゃないですか、
はいはい、
でもあれってもうそもそも楽譜は読める体として進んでいくじゃないですか。
なるほど。
書いてあることとしては、
はいはい、
例えばトランペットやったらロングトーンをしようとか書いてあって、もう楽譜が載ってるんですよ、はい
は
い、
なるほど。
でまあ例えば全音符を、
はい、
例えば2つぐらいタイでつないで
8
拍伸ばして
4
拍休んでみたいな、
はいはいはい、
もうそれだから読める体じゃないですか、
うん、まあまあまあ意味は分かりますよねっていうのでは書いちゃってますよね。
そうそうそう。であれをその楽譜というものを読めない人たち、
全く触ったこ見たことも触ったこともないよと。
そうそう、まあ、もちろんその何学生時代にさ音楽の授業で音楽の教科書に楽譜が載ってて、
うんうん、
まあ、リコーダーとか やってたわけじゃないですか。
そうです
ね、僕らもね、
そうですよ、
ちっちゃい頃
そうですよ、リコーダー大好きだったわ。
でもその別に それでこう読む練習をしたわけでもなく
はないです。
うん、でもどうやって教えるのがいいのかなと思って、
が楽譜を読むということに対して、
そうで、もちろんその楽譜ってさ、
はい、
大きく分けて2つのことが書いてありますやんか。
はいはいはい、はい、
音の高さ、
はい、
どの音かっていうのと、
はいはいはい、
リズムっていう、
はい、
2つが書いてませんか、
うんうんうんうん、
で例えばその吹奏楽部の子たちとかの楽譜を見ると、
はい、は
例えばその大体のあれが楽譜のその音符の下にドとか、
うん、ドとか
ファーとか
書いてありますね。
書いてるじゃないですか。
書き込んでる。うん。
そう。で、トランペットやったらその指番号の
呼ばれるものがあって、ああ、はははなるほど、なるほど。
何も押さないのをゼロって書くんですけど、
はいはいはい。
一番手前を押したら1とか、
うんうんうんうん、
1と2とかって書くんですけど、うんうんうんうん、だそういうのを書き込んである
ん
ですよ。
うんうんうん、
でもあれってさ、うん、すごいこう、なんやろ、悪しき習慣というかさ、
ほうほうほうほう、
僕は否定派なんですよ。
ああ、それをするのは。
あれに関しては
。はいはいはいはい。
うん、まあ、それこそ僕も、その、始めたての頃、中学生の頃とかは書いてましたけども、うん、
はいはいはいはい。
あれはなんかやっぱ良くないとは思ってるんですよ。
は
あ、なんか考えなくなるというか、そのカタカナだけ見て吹くようになるので、うん、
ああなるほどなるほど、
そうだ、それをだからどうやって教えるのが正しいのかなというのが最近の疑問
です。ヒロさんはどう教えてるの？それに関しては、
いやだからとりあえず書くなとは言うんですけど、
書くなと、はいはいはいはい、
そうだから書かずに、
うん、
書かなかったらまあ読めないじゃないですか。
だ
から
そうなのよ、
基準となる、例えばドならドから、
はいはいはい、
ドレミファソラって数えていって、
うんうんうんうん、
あこの音らはラやねんなとか、
うんうんうんうん、
で分かる、
はいはいはいはい、
のでいいんじゃないかって最近は思ってるんですよ。そのだからもう分からんけど、下からでも上からでも数えていって、
はいはいはい、
その音が何なのかっていうのが分かる、うん、っていうのがやってるうちにその時間が縮まってくると。
そうそうですね。
だんだんパッと見て、あ、はい、ここの隙間にあるから ラーなんだとか。
そうね、そうね。
ここにあるやつは、
うん、
例えばドーなんだ。
はいはいはいはい。
っていうのが早くなるからどうせ。
うんうんうん。
それでいいんじゃないかっていうふうに最近は思ってるんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
だどうしてもそのカタカナで書くと、うん、そのカタカナしか見ないので、
うん、なるほどね。
そうで、あのカタカナしか見ないのはまあ百歩を譲っていいとした場合、
ほうほう、
その書いてるカタカナが間違ってる場合があるんですよ。
そうね、往々にしてあるよね。それそれドじゃなくてレアねとかね。まあドとレ間違える
しは、ね、そうそう、一音ずれてる
とか、そうラーだぞとかね。はいはいはいはい。
うん、そう。だまああとシャープフラットを書き忘れてる
とか。そうですね、それはよくあるやつ、よくあるやね。
そうでもそれをそのカタカナしか見てないから、それが間違ってるっていう認識もないし。
そうよね、うん、
そうだから僕はそのカタカナを書くことに関しては否定派なんですけど、
はいはいはいはいはいはい、
そのなんやろ、その僕はさ、そのいわゆるシステマチックに教える業界にいないというか、
はあ、はあはあはあはあはあ、
その先生業を本職としていないので、
はあはあはあ、
そのニーナさん、まあ、大手さんで働いてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で一応カリキュラムというか、
うん、
あの何、教則本的なのもあるじゃないですか。
ああまあまあありますよ。
であれはどうなってんのかなと思って。
ああでもそのなんだろうね、これがまあ大正解ってっていうのはなかなかないとは思うけど、
うん、
僕の考えを話すと、うん、あの最初はドレミファソラシド書いてくださいっていいと思うんだよね。分かんないから、それじゃ楽しくないから。
あまあまあまあね、
うん、その ドならドの音がどれのかわからないと吹けないんだ、ああじゃあ楽しくないわになってしまうと、なんだろう、ね、楽器を吹くことに対してめんどくさいってなると
抵抗が出てしまうか、
それは全然違うと思うので、だからまず書いてわかるやったら、
うん、
書いてって言うし、うん、これがドヤで、それでさっき言ったヒロさんが言ったみたいに、それが慣れてくるから、うん、これがドなんなら書くのが慣れてくると、うん、この前ここドやったからドやなとか、うん、ここレやったからレだなとか
さ、はいはいはい、
ここがファだったからファだなっていうのが、いやそのビジュアルでも分かってくるじゃん。ドって書くのが早くなるし、うん、
覚える
覚える、そうそうそうそう、でそれがどん、はあはあはあ、もっと一段階上がると見なくても、あこれがドだったなって頭の中でそれがドって認識ができる、これがファだったなって認識ができるっていう段階を追ってあげた方が僕はいいなっていう、う
ん、なるほど、その方が最終的には早くなる、
楽しい、そうそうそう、芋づる式に
というか、うん、
雪だるま式に楽しくなっていけるはず、うんうんうん、最初から音符を覚えなきゃいけないってなると楽しくないから、楽器を吹くことが、
まあ、確かにそう言われてると、
うん、そうなのよ、曲を一曲吹けたっていうのが楽しいじゃん、まあ、俺らもそうだったよ、一番最初ってわけわからんけど、
はいはいはい、まあ、音が出て、そうですね、趣味でやってたらそりゃそうですよね、
うんうん、そうそうそう、初めはそっからやと思うから、
うんうん、なんかロングトーンしたくて来てるわけじゃないし、
そうなのよ、そうなのよ、
はいはいはい、
そこは間違っちゃいけないなって俺らも思ってる、俺らは知ってるから、はあはあはあ、それを言っちゃうけど、
う
ん、それよりもまずは楽しく、
そうですよ、ね、
ドレミファソラシドでも吹けたらおわってなるし、その時の感動を大切にして、
まあ、そうですね、だからやっぱ人によるというか、
うんうんうんうん、
そのある程度の年齢いってで、うん、趣味で始めたいですって言って入ってくる方とかは特に吹ける方がいいですもんね、
そうなの、そうなの、その一曲吹けた
何かしら曲なり、
そうそうそう、うん、自分が思ってたもの、これが吹きたいんだって思ってたものが吹けたっていうところから、じゃあ今吹けたから、じゃあ今例えばドミソシって吹けましたよねと、じゃあドミソシって別の曲でもここ使われてるんですよ、うん、あじゃあこっちの曲も吹けますよねっていう風になっていくと、どんどんその視野が広がっていくと、もっと面白くなる、俺吹けるってなって、うんうん、私吹けるってなるともっと面白くなるので、だから最初はもうドレミファソラシド書いてって言ってその代わり音符と一緒に覚えてねっていうのは言うかな、音符と一緒にセットで、
そうね、やっぱそこは繋がっといてもらわんと、
ドとかレだけ見るのはやめてっていうのは、その気をつけながらやってあげると、
う
ん、そのうち
そうか
その生徒さんが、自分で、あ別に書かなくても私分かりますって慣れたら、それも一つの成功体験なので、
まあ、
私分かるようになった、成長したっていうのが自分で感じられたら、もうどんどん逆に書かなくなっていくし、
はあはあはあはあ、
逆に書かなくてペロってなって、
そうかそうか、
あれって思って、うん、あれってなったら、あここシャープやったなとかフラットやったなっていうのが、それを覚えれる、
まあ
ね、失敗して覚えれるみたいなところに次の段階に行けるので、
う
ん、頭から
そうですね、うん、まあ難しいですよね、だからその例えば吹奏楽部に入った子たちとかやったら、なんかまあ趣味っちゃ趣味やけど、
はいはい、
なんかもうアホみたいに練習しますやんか、
頑張ろうっていうね、
学生時代
あるよ、時間もある
し、学生時代の吹奏楽部とかって、
そう厳しいしね、ある程度ね、
でもそうなってくると、もう逆にもう初めから書くなって言った方が早いんかなって気もするし、
ある程度その音楽の経験がある人たちはそういう風な、うん、ことをしてもいいと、例えば小学校の頃からやってますとかだったら、
はいはいはいはい、
でも超初心者でまだ楽器も触ったことないです、とりあえず入部して吹いてみましたみたいな楽器体験とかあるやん、なんか、
うん、
トランペット吹いてみましょうとかさ、はいはいはいはい、クラリネット吹いてみましょうとか、
うん、
そういうのでやっと音が出ましたっていう人にはそのある程度それはやってあげてた方がいいんじゃないかなと思うけどね、
なるほどね、 はあはあはあ、
広がっていく。
いやだからどう何が正解なんかなと、ね、リズムはリズムでもちろん読み方を覚えなあかんし、
そうね、四分音符、八分音符、十六分音符でプラスそれの対する九符ね、うん、そうそうそう。
でやっぱそれの時にこう下にドレミファソラシドって書いてそればっかり見てると絶対にそのリズムは見えないし、
そうね、
おう、なんかこう何が正解でどうすればいいんかなと思って、
なかなかね、
すごい最近疑問なんですよ。
まあ難しいけどね。で僕
なんかそう本職になってまあ読めるようになってから、
うん、
改めて考えると、
うん、
なんかあんな風に書かずに初めからその楽譜と音符として見てたらよかったのになとは思うんですよ。
やってくると、ね、
それはだから読めるようになったから思うのか、
うん、
だからといってその楽譜として初めから見る方がいいのか、
うんうんうんうん、
その辺がちょっと未だに謎という、
まあ、難しいけどその人それぞれの、うん、そのやり方というか、うん、あのあるんじゃないかなと思ってて、あのこの人は、まあまあね、だいたいタイプ分かれてくるのよ。あのこの人は曲を
ははははは、
もうとりあえず曲をやった方がその後から覚えていくタイプの人、はいはいはいはい、逆に本当基礎練とか好きだよねっていう人、うん、そこに燃える人とかもいるわけよ。ドレミファソラシド、
ド
レミファソラシドレっていうのが好きな人、
はいはいはいはい、
うん、そっちから曲に一曲というか一曲やりたい人とか、そういうのが見極めれるといいかも、ね、で吹奏楽部とかね、でもほらたくさんいるから、うん、それを一人一人にこうだこうだっていうのはなかなか難しいので、そこら辺は自分がこっちのタイプだよねって指導者の人が、ね、うん、君はこっちのタイプやからこっちの方やった方がいいよとかが言えると一番いいのかも、
うん、そうかそうか、そうだからニーナさんとかはだからた、僕よりも圧倒的にその生徒さんの数が多いので、
いや俺はそうでもないよ、
そのタイプをいろいろ見てる
なんとなくタイプはいるから、そこの楽しい方向に持っていってあげるとめっちゃあの、うん、早いよね、うん、なんか
そうそう、ね、だから逆にでも僕んとこに教えてってくる子ってまあ子供も大人も含めて、
はいはい、
基本的に老ける子ばっかりなんですよ。
ああなるほどね、ある程度もうちゃんとしてる、ね、
そのトランペットを始めてみたいんですっていう子は僕んとこには来ないんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうかそうか、
その楽器屋でやってるわけじゃないので、
そうだね、
うん、
ある程度分かってから来るんだもんね。
そうそうそう、
うん、
なのでそのまあ母校のねビッグバンドとか教えに行ったりするとやっぱちっちゃい子から、僕母校中高一貫やったので、うんうんうんうん、中1から高3までいるわけですよ。
はいはいはい、
でもある一定以上だったらもちろん楽譜も読めるし、
うん、
ここは音楽的にどうやって吹いたらいいんでしょうかみたいな疑問の方が増えてくる。
ああそうね、どんなアーティキュレーションで吹くのか、ダイナミクスで吹くのか、
そうそうそうそ
う、うん、ニュアンスどうつけるのか。
で
も、
まあ、若くなればなるほど、うん、若くなればなるほどやっぱそのまだ楽譜というものに対して不安が残ってたり、
まあそうだろうね、
するし、まあトランペットやったら高い音ってどうやって出すんですかとか
テクニック的なところね
みたいな、うん、ところばっかりにはなってくるので、でまああんまりね、だからそう楽譜が全く読めませんねんっていうこう教えることはないので、あれってどうやって教えるのが正解なんかなっていうのがすごい疑問なんですよ
そうね、
うん、
なかなかこれは
なるほど、タイプ別ね、
ある程度のタイプが分かれるんと感覚的に思っているので、あこの人はこっちだなって思ったらそっちをつついてあげると、この前ねある生徒さんでね、
うん、
うん、ざっくりとだけど、あのこの曲は、うん、あの初級ですとか、この曲は中級レベルで、だいたいレベルで言うと10ぐらいかなとか、うん、 この曲はねちょっと難しくてレベル15ぐらいなんですよっていう話をしたら、うん
う
ん、
ほう
ほう今僕はどのぐらいのレベルですかっていう話になってねそうですね今この曲吹けてるから11ぐらいちゃいますっていう話をしたら、じゃあ次は12か13ぐらいの曲ってどれですかね、じゃあそれをやるためにはこれやりましょうみたいな、そのスイッチの入れ方みたいなさ、その人はそのレベル分けしてあげたらめっちゃ食いついてきたから、あそれは面白いなと思って、
へ
そうすると練習に身が入る、あ、まあ、
それはそれでなんかね、
うん、
うん、面白いですよね。
そんな別にねレベルが決まってるわけじゃないじゃない、その明らかに明確にそのあのレベルが決まってるわけじゃないんだけど、
そうですね、
そういうことを提示してあげると喜ぶ人とか、
まあでもちょっとゲーム感覚的なとこもありますもんね。
それはね多いと思う。テレ
レレレレテレレレみたいな、
そうそうそうテレレレテテテ
ってことですよね。
そうチャラララ、
レベルが上がったみたいな、
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
そんなの
もあるし、なるほどね、そういうことか。
ロングトーン今10秒やれたね、じゃあ15秒いってみようぜみたいな、
はいはいはいはい、
のが好きな人とか、
うん、
ドレミファソラシドできました、ああじゃあレミファソラシドでやってみましょうかとか、シャープ2つっすよ、はいはいはい、とか、そういうのが好きな人もいるし、なるほどね、逆にそういうのは苦手だけどそのめっちゃかっこいい曲を持っていったら、うん、もう必死に練習してその曲はもう完璧に吹けるぜみたいな人とか、
ああなるほど、
うん、
そうかそうか、どうしてもあのシャラン級のずるい女のサックスのイントロが吹きたいんです、
そうそうそうそう、ね、もうそれやったらよっしゃやろうぜ、
ほんならそれやりましょうかみたいな、
そうそうそう、
そうだね、
もう何回でも一緒のところやって、
はいはいはい、
っていうことするとめっちゃ喜ぶ人とか、
うん、なるほど、
そっから
広げたい、あれなんですかね、その楽譜の読み方っていう教則本って売ってるんですかね、
ねえそれね、どうなんだろうね、
もちろんその、そうそう、専門書的に言うと楽典じゃないですか。
うん、
その、四部九符とか、四部音符とか書いてある、うん。でもそれってさ、始めたての子が読むもんじゃないじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうか。あれはね、敷居高いね。
明らか難しい。
うん、そうだ、
明らか難しいから、
うん。
なんかあるんですかね、なんかこう、漫画でわかるとか。
あ、なんかそんなのは多分あると思うよ。なんかそんなの。
ある
ん
かな、
多分あの紀伊国屋書店行ってみなさいよ、多分いっぱいあると思うよ、
一回ちょっと今度見てくる、
見てこよう見てこよう、
なんか面白そうなんじゃないか、そう、ね、
はい、
うん、
というわけで皆さん頑張ってください、い
や最近のね疑問はそれなんですよ、
頑張ってください
もうはい、まあそんなわけで僕はこうやって覚えましたとかね、こうやって覚えるといいと思いますみたいなご意見ご感想があれば教えてくれると嬉しいなと思っておりますが、そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。YouTube も週に1本上がっておりますので、そちらにコメント残していただいても構いません。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスは、ご自立メールアットマーク gmail.com、 ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね、ニーナさんおめでとう、
本当に皆様ありがとうございました。これから頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。